それでは今回もふつおたを紹介したいと思います。川崎さんよりいただきました。まいにゃお嬢様、はじめまして、川崎と申します。川崎さん、出会ってくれてありがとう。長いです。お嬢様のことは最初の音劇場の時に知って以来、ずっとその姿を見回らせていただいていました。そしてこの度コミケにて先行発売された世界一の魔法を手に取らせていただきました。第25回放送で聞いて以来、そのメロディー、そのアレンジに心を奪われてしまい、どうしても9月の発売を待てず、5年以上足を運んでいなかったコミケに足を運んでしまった次第です。ありがとう。帰宅後じっくりと CD 聴かせていただきました。もう素晴らしいの一言です。自分のお気に入りはやっぱり世界一の魔法です。改めて聞いてみますと、その歌詞の世界に涙せずにはいられませんでした。もし自分が時間を飛び越えることができたなら、15年前、15歳の時の何の目標も持てなくて、世の中を前向きに捉えられなかった自分の元へ飛び、こんなにも温かく優しい心を持っている人だっているんだぞ、お前も頑張れと、この曲を聴かせて説得したいというような衝動に駆られました。今もきっと何人もの人がお嬢様の歌声とメッセージで救われているのだと思うと、なんだか嬉しくて、そしてとても素敵なことに思えてきます。お嬢様の歌声はそれだけの力がありますよね。本当にちょっと感動のあまり長文になってしまいました。すみません。でも前回に続き、このアルバムには本当に感動いただきました。ありがとうございます。ではといただきました。わー、すごい力強い応援メッセージをねもらったなと思うんですけれども、そっかそっか、発売はね、今月の19日、そしてねイベントでも発売予定なんですけれどもね、それよりは先にゲットして聞いて感想を送ってくださったということでね、とても嬉しいなと思うんですけれども、今回のアルバムは長いらしさもあり、そして新たな長いもありっていう感じで、楽しんで、いただきたいなと思っています。さて今日は真実という曲聴いていただきたいと思うんですけれども、この曲はですね、長いは結構変わっている子だったので、人とすごくうまく馴染むことができなかったりしたんですけれども、その中で唯一その自分にできたことっていうのが人を励ますことだったんですよ。高校生ぐらいの時かな。で、そうやって励ますことでなんかこう人が元気になったりとかするのが嬉しくて、それですごい頑張っていたんだけど、なんかすごいそれが変な風にいっちゃって、人と打ち解けられない時に、そのなんか人にとって有用な人間でありたいっていう風に思っちゃって、だからすごくこう、なんだろう、理想の自分っていうのがいて、こう人に元気を与えたりとか、そういう自分が理想で、それができない私は意味がないみたいに思ってたんですよ。でね、私は真実の真っていう字がすごく好きで、だから私はデビューの時に自分の名前を巻いて、真実の真を入れたんです。そして私の本名に、実るっていう字が入ってて、真実の実なんですよ。やっと、何もできなくても、ただ生きてること、それだけでも人間って意味があるんじゃないかっていうのを、体で表現できるように分かってきたので、理想の自分と、理想じゃない私全部含めて、それが真実なんだってことを伝えたいです。聞いてください、真実。
誰かに必要とされたくて、いい子を演じて、
現実はそんな
その15歳の時の川崎さんはすごく辛かったと思うけど、でもその15歳の日々があるから出会えたんだなって思いました。辛かったと思うけど、ちゃんと生きてそこにいて出会ってくれて本当にありがとう。それでは今回のおっきなお友達はこの方です。
皆さんもふもふ、栗山ももみです。
あ、もふもふって言ってくれるんだ
なんかまあだって言うんでしょ、この番組のなんか儀式みたいなもんなんでしょ。
まあ儀式だね、
うん、
もふもふ
もふもふ私はね、本当はね、なんかモフモフ以外に何か新しく開発しようと思って何か考えてこようと思ったんだけど、残念ながらなんかモフモフに勝てるようなものがなかった。
インパクトのあるもの、
インパクトがあるものなかった。なんかモフモフがいいかなと思ったんだけど。
何何何、今なんて言ったの？難しくない？どこを鳴らしてんの？
え、なんか鼻のあたり。
はい、ももちゃんと私の出会いは、出会い？出会いっていうと朗読ライブ？
あーかな、そうだね、朗読ライブが最初だよね。
そうだ、
うんうん、
でもね、長屋はその前からももちゃんを知っていたの。
あ、そう何、あ、そう、
間があったけど、
うん
うん、あのね、某ネットテレビにももちゃんが出ていたのを私をちゃんと見ていたのさ。
あーそう、うん、あーありがとうって言っていいのかな、これは。
そうだからね、うん、なんかその出演者の名前に栗山ももみって見た時に、うん、あーあの子だみたいな、
う
ん、ちょっと有名人に会える的な、
なんで
ミーハー心が働いてしまった。
すっごい、何年前だろうなあれな、
うん、若かった、
すごい若かったよね、もうやばかった、うん、若くていろんな意味でちょっとね、ちょっと気恥ずかしい、今お話しするのがとても。
いやいや、いいんだよ、そういう時期もあった方がいいんだよ。
そっか、
うん、
次第にね、こう、そのね、段階を踏んでいくものだよね。
そうだよ
かな
そして朗読ライブで共演して、うん、あとあのアプリゲームでも一緒になってる。
あ、はいはい、携帯のゲームだっけ。そうそうそう、はいはい、一緒だった一緒だった。
ももちゃんが先生で、
う
ん、
あ、そう、体育の先生だった。
そう、体育の先生だった、うんうん、すごいエロかった。ももちゃんの
芝居、あ、絡みが一個あったんだっけね。
あった、あった、
ね、はいはいはいはい、
なんかそういう意味ではないんだけど、
うん、
そういう意味にも聞こえるようなセリフで、
はいはいはいはい、
なんか最後にネタバレみたいな。
あったあったあった。
何してたんだっけ、柔軟とか教わってるんだっけ。
柔軟体操だったかな。
そうだ、それでももちゃんもっととか言って、
そうそうそう、
で私がもう痛いですみたいな、
そうそうそうそうそんな感じだった、そんな感じだった。
で主人公がその声だけ聞いてて、うん、おこれはとか言って興奮してて、
うん、
開けたら実は柔軟してたみたいな、
うん、はいはいはいはい、そうだそうだ、
死んで
懐かしい気になる人はね、うん、ぜひサイトにアクセスしてダウンロードして、
うんうんうん、
プレイしてみてください。
はい、私やったよあれ。
私もちょっとやったよ。
難しかった。
あれさ、セーブできなくない？
セーブはできるかもしれないけど、
うん、
全然点が取れなくて、
うん、
すぐ卒業になって、結局
バッドエンドでしょ。
うん、バッドエンドしかなったことがない。
難しいよねあれね。
難しい。
途中でセーブ&ロードってあればいいんだけど、ないんだよね、うん、
あ、言われてみればなかったかな。
うん、それが困っちゃって、
う
ん、結局ね、友達かなんかがクリアして、
クリアした人がいるんだ。
いた、誰だったか忘れたけど、友達でクリアした人がいて、
うん、
でなんかクリアするとさ、なんかさ、おまけのさ、なんか着信ボイスとかがもらえるやつあるじゃん。
取ったね、着信ボイス
取ったでしょ、うん、あれをちゃんとダウンロードしたって人がいた。
すごい
頑張った人がいた。
どんだけ頑張ったんだろう、
わかんない。
相当難しかったよ
ね。
え、うん、
私ね、あ、わかった、思い出した。あの、その人ね、家でやって、
うんうんうん、
パソコンをね、
うん、
横に置いて、まあ、カンニングなんだけど、
あ、攻略サイトみたいなこと
じゃない、分かんないことがあったら Google で調べたって、
うん、あー、なんかそうだ、クイズが普通のその常識問題とか、
うん、そうそうそうそうそう、
そっか、
うん、
なるほどね、う
ん、なんかベッカムの愛車とか出たよね、うん、なんかね、どれでしょうみたいな、3択で、ああいうのは Google で調べて、ググって、
載ってるんだ、
うん、
あ、でもなんかそういういろんな学科のすごい難しい常識問題みたいなのに詳しい人はクリアできるかもしれないね。
あー、そうかな。でもさ、なんかさ、うん、こうさ、数学の先生とか理科の先生とかいるじゃん、
うんうんうん、
その先生たちの科目にさ、見合ったさ、問題が出るなら別だけど違うじゃん。それがなんかややこしくて難しかった。
とにかく難しいゲームだった
ね。
うん、でも今日クリアした人がいることを知った。
あ、知ったね
それぐらい難しいゲームで共演して、
うん、
あとは、あ、そうだよ、アルバムで、
あ、
役者としてではないけど、
うん、
うん、表現者として
一番最近のニュース、
そうそうそう、最近のニュース共演してる、
うんうん、してる、うん、あのマイニャのね、うん、新しいアルバム、いつ発売だっけ。
9月の19日、
うん、発売の、なんだっけタイトルは、
はい、世界一の魔法
のジャケをももちゃんがね撮ってくれてて、
はい、
すごい撮ってもらって、なんかさ写真もそうなんだけど、うん、衣装から全部ももちゃんコーディネートで、
あ、うん、やらせていただきました。
すごい好評なの。
あ、本当、うん、じゃあよかった、嬉しい。
周りの友達もすごい、うん、
本当、
うん、すごい褒めてる。
あ、よかったよかった、うん、なんかちゃんとこうねマイニャの曲に合うかとかちょっと不安だったんだけど、
うんうんうん、
好評なら安心しました、
うん、にゃー、
うん、
そう、しかもももちゃんのカラフルな衣装を見て1曲実は増えて7曲で7色になったの。
あ、
ネタバレなんだけど、はじめ6曲ってアップされてたんだけど、うん、1曲ね、ミルクティーって曲を出して、
はいはいはい、
どうしても虹色って言葉を入れたかったの、
うんうんうん、
その写真に虹の皆さん買ってもらったら分かると思うんですけども、うん、虹がももちゃんがね、あれね、
はいはいはいはい、
加工してないんだよね、
うん、あれはその人見る人によっては、うんうん、その写真の上に、
うん、
後からフォトショップとか PC の方で虹を合成したように見えるんだけど、うんうん、まあ、実はなんかこう結構無駄にアナログなことをやっていて、い
すごいよ、
虹を手前に持ってピンボケさせてるんだよね。そ
う、あれもうねちょっとね、うん、天才だと思うよ私は。
あ、本当、まあ、そう言ってもらえてよかった。本当ね、うん、あの見る人が見るとなんかね、うん、これ後付けでよかったんじゃないのって PC でやればよかったんでしょみたいなことはよく言われるんだけど、でもまあまあまあ喜んでもらえたなら何より、
うんうん、撮影も楽しかったし。
あ、そうだね、結構ね、うん、いろんな笑い話をしながらね撮影してたからね、割とねずっとね珍しく笑いの絶えない撮影現場で、
すっごい笑ってた
ね、
うん、好きな曲持ってって、ね、曲かけながら、
うん、
そうやっておかしい話をしながら、うん、そうだ
そう、それで結構そう、うん、マイニャのいい表情が撮れたなって後から見てて思ってて、う
ん、すっごい笑ってるよね。
そうそうそう、結構女の子ってくしゃって笑いが嫌がるんだけど、
うんうんうん、
でもそれでも全然もうすっごく可愛く撮れてて、
だってすっごい面白かったの
ねえ、なんかまだね使われてない写真あるからね、うん、あれもったいないな。
そうなの、もったいないのいっぱい、ね、あるのね、ちょっとみんなにもお見せしたいよね。
ねえ、どこかで機会があればぜひぜひ公開してみたらいいんじゃないでしょうか、う
ん、いいんじゃないでしょうか。
そうだ
はい、そんな感じでですね、リスナーさんからお題をいただいているんですが、ももちゃん何か弾いてください。
じゃあ、
うん、
じゃあこのそば。
お、もときさんよりいただきましたそば。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ももちゃんだね、そばといえばね。
そばといえばね。うん、あ、まあ、私かどうかは分からない
けど。いや、食べ過ぎだよね。ももちゃんの体の中、うん、ほとんどそばでできてる
から。今はだいぶ8割そばだね。
なんでそんなにそばにハマっちゃったのかな。
なんだったっけな。うん、あのね、うん、最初ね深大寺かどこかに行って、うん、
有名だね、
うん、そこで深大寺そばを食べて、
うんうん、
そこからそばって意外と美味しいんじゃないと思い始めて、
うん、
しかもヘルシーじゃん。
そうだね、
カロリーがすごく少ないし、
うんうんうん、
GI 値が低いから吸収もすごくしないんだって。
痩せる時に食べる、
うん
うん、
あとルチンがなんかよ、うん、なんだかよくわかんないけど、ね、血液サラサラになるとかならないとかっていうのがいっぱい含まれてるとかで、
うん、
最初はね地味に 2,3 店巡る程度だったんだけど、
うん、
そこからそば、
うん、
ってあこんなに美味しいなんてことが分かり始めてから、
うん、
もう拍車がかかって、うん、止まんなくなっちゃって、
うん、もうどのくらい行ったの、何店舗ぐらい。
ね、多摩地区で10店行ってるかな。もう
通ったね、
通ったね、
うん、
うん、
へ
ーって一昨日ぐらいにこう知り合いでそば打ちをしてる人が住んでて、
うん、
その人の家に行ってそば、うん、を打たせてもらった。
なんでそこまでそばが好きなの。
もうね、うん、なんだろう、あのそばの独特の香り、なんか穀物みたいな、うん、あ、いい、
ね、
あれがすごく好きなの、
うん、あ、そば打ち結構体力いるんじゃない。
あ、いるいるいる、すごいいる、うん、汗だくになるし、
うん、
あと何が面白いかっていうと、
うん、
やっぱりその慣れてる人が打つそばと、うん、こう私みたいな初心者が打つそばって全然違うの。
あ、
なんか同じような動きをしてるつもりで全然違うんだなと思って、うん、
巧みに動いてるわけだね、細かいこのなんか棒の使い方とか。
そうそうそうそう、
ボーンってこの叩きつけ方とか。
あの叩きつきはしないけど。
あ、しないの。なんか何を見てる。あ、お餅だ。
あ、うどんじゃない、うどんはやるんじゃないかな。
うどんかもしれない、
わかんないけど、
うんうんうん、
すっごい奥深い、
うん、
食べてる時でも十分、
うんうん、
奥深いなと思うんだけど、うん、打つとなおさら好きになる。
なるほど、ハマったね。
すっごいよ、もう自分家で買おうかと思ってる、そば打ちセット。好きよ本当。あの棒と、あとなんか下に敷くものがあるんだけど、そば用の、それも買おうかなと思って。
ほんとに。
まあ、あのゆくゆくは3年後ぐらいには多分自分家の庭が、
うん、
あのそば畑、
うん、い
いな、あの自家製品栽培を始めてる。
食べ行こう、じゃあ水掘って食べ行こう。
いいよ。そのさらに2年後は声優を引退してそば屋、
引退するの、ももちゃん。
いや、あのね、そば屋になれるなら引退して
もいい。か、じゃあ第二の夢は蕎麦屋か。
蕎麦屋だね。
うん、じゃあちょっと天ぷらとかき揚 き揚げとあさりの天ぷらか。
いや、あのね、うん、天ぷらは結構私の中で邪道なのね。
あ、ダメなんだ。
うん。
山菜とかは？
山菜もなし。
あ、そうなんだ、うん、じゃあネギを切って入れるだけとか。
あ、じゃなくてその付け合わせというか一緒に食べるものは、うん、鴨焼きとだし巻き卵。
あ、鴨肉って手に入りにくくない？
鴨肉手に入りにくいね。頑張る、う
ん、頑張るんだ。
頑張っちゃう、そこは。
あ、じゃあももちゃんのその定食屋では、うん、蕎麦屋では。
定食屋じゃない、蕎麦屋だよ。
蕎麦屋では
間違えんな。私の将来図を。
重要なのね、うん、蕎麦屋では、
うん、
鴨肉と、うん、だし巻き卵が、うん、あれなんだ、あのおすすめの、それと食べなきゃっていう。
そうそう、もうだからそれしか置かない。
頑固親父みたいだね。
っていうかもう鴨も栽培する、育成する。
すごいね。
すごいねって言われてもね。
どんなこと。頑固親父だよ。なんかさ、うん、うちはその食べ方しか許さないんだみたいな。
許さない。携帯電話もね、うん、ダメ。オフにしないとダメ。
ああ。
怒っちゃう。
あ、そのね、風流な雰囲気を楽しんでいただくためにはね、
う
ん、
そうそうそうそう、
携帯なんか鳴ったらね。よくない
よ
ね。
台無しですよ。写真撮影も禁止ですよ。
そう。
お子様は3歳以上のお子様。
うわ、厳しい。
わかんないけど。
超厳しいよ、おもちゃ。
もう大人のための、うん、もうかっちりした蕎麦屋を営む。
あの内装は？
内装？
うん、
内装はね、そうだな、うん、どうしようかな。うん、なんかこうあえてサイバーにする。
サイバーの蕎麦屋？
あえてサイバーにする。
え、それって メタルみたいなこと？
あ、まあ例えば打ちっぱなしの壁とか。まああとは全部真っ白とか。
はあ、なのに蕎麦みたいな。
なのに蕎麦みたいな。
それは確かに撮影禁止にして一度見に来てくださいみたいな、
ね。そうそうそう、一元さんもう断り
みたいな。厳しい。
どこまで厳しいねみたいな。全然お客さん来ないみたいな。そこまで厳しいくせに自分家で栽培し、栽培というか育成してる蕎麦が、あ、蕎麦じゃないや、鴨がうるさい。
あ、あ、じゃあ聞こえるのは鴨の声なんだね。
そうそう。
あ、でもなんか風流かもね。
まあ、あとはあのこう調理される時の蕎麦の断末、蕎麦じゃないや、鴨の
断末。
蕎麦の断末
魔
が面白かった。あ、蕎麦の断末魔。蕎麦の断末魔聞こえちゃ困るな。
あ、鴨の断末魔切ないね。ちょっとあんま聞きたくないね。
まあそれはこう、うん、なんか弱肉強食というか、あのこの食物連鎖のね、ありがたみを感じるために
あえていただきます、鴨さんありがとうっていうね。切ない。ってちょっといけないかも、それは。
本当？
うん、
そっか、じゃあちょっと考えるね、うん、
考えて。じゃあ鴨はちょっとそこで買わない方がいいかも、ね。
うん、まあ、あとはなんかこうちょっとほったて小屋みたいなの作って、そこで鴨みたいな。
あ、そっか。鴨の卵とか食べられないのかな。
え、何言ってんの。何急にどうしたのこの人。
卵だったらまだ摂取しなくて済むじゃん、うん。
でもなんかさらにそのなんかもっと残酷な摂取じゃない、卵の。わかんないけど、
卵って
私ね、普通の卵でもいつも思うのね。なんかこう、こいつらはなんか世の中のいいこととか何も知らずにこう、
生まれても来なかったから、
そう、こんなこと話したらみんな明日から卵食べられなくなっちゃうから、一応この辺で打ち止めとくけど。
あー、あれでも無精卵なんじゃないの、ひよこにならないのが卵なんじゃないの。
あ、そうなの。
そうなんじゃないの。
あれ、温めればピヨピヨってくるんじゃないの。
違うんじゃないかな。
あ、そうなの。
あれは無精卵だと思うんだけど。
あ、ほ
ん
と、
うん、
あ、そっか、
うん、
じゃあまあなんか明日からあんまり考えない
わかんない。ちょっとこの収録だと調べてみよう、気になるね。
あ、じゃあググってみよう後で仲良く。
じゃあもう一個お題いきたいと思います。
はい、
じゃあどっちか選んでください。
う
ん、
え、どうしよう。じゃあ、うん、じゃあね、これか、
お
祭り。
はい、アギーケイジさんよりいただきました。お祭り、
ありがとうございます。
お祭り行く？
行かないね。
私は行かないね。
はい、終了。はい、終了。また来週。
まつりちゃん、また来週。
なんでやねん。
お祭り、
お祭りね、
うん、
行かないね。
行かないね。え、でもいつまでお祭りに行ってた？
うん、小学4年生ぐらいの時かな。結局私さ、小4でデンマークに行っちゃってるから。
そっかそっか、
うん、そこからもう丸々日本の生活じゃなくなってるから。
ちょっとデンマークのお祭りについてすごい聞きたい。
デンマークのお祭りか、うんうん、ハロウィンとか結構派手だったかもしれない。
なんで格好するの？
ね、みんなそれぞれなんか魔女だったりとか、うん、ヴァンパイアとか、うんうんうん、まあ、よくありがちな、よくみんなが想像するようなハロウィンのキャラクターの仮装して、なんかこう学校でみんな着替えるのね、まず着て、
うん、
でこう街をこう練り歩くの。
お
ー、チュイカチュイって行って、うん、お家に行ってお菓子をもらってみたいな。
へ、うん、面白い。コスプレみたいなこと？
そうだね、要するにコスプレだね。うん、
なるほど、楽しそう。
楽しかったよ。
いいな。
うん、あと結構クリスマスとかも賑やかで、学校でいろいろ聖火隊っていうのかな、ああいうのが来たりとかして、 いろいろこうイベントイベントで、なんだろう、日本みたいに夏祭りとか秋祭りはないけど、
うんうん、
そういう一個一個の西洋のお祭りみたいなのすごい大事にしてたよ。
へー、うん、結構あるんだね。じゃあ
そうだね、お祭り割とあるかも、うん、あとねデンマークとか北欧の方は、
うんうん、
秋休みっていうのがあって、
いいな。
それ何かっていうとこう、うん、なんか昔からの伝統でお芋をね収穫するためのお休みみたいなね、そういうのもあった。お芋収穫のお祭りとか。
え、みんなお芋畑みたいなの持ってるの？
うん、違う、多分ね、
うん、
単純に伝統だと思う。昔はみんな芋畑みたいなの持っていて、きっと秋のその収穫シーズンにはお休みを取ってましたよっていうのが流れて今もお休みなんじゃないかな。まあもしかしたら田舎の方に行ったら今もそういう芋畑でそのお芋の収穫の時期に休んでお芋収穫とかあるかもしれない。
へー、なんかさ、デンマークに住んでてさ、日本に来たのはいつだっけ？
帰ってきたのは中学2年生の時かな。
え、何年あっちにいたの？
4年ぐらいいたね。
じゃあ日本人を見るのが変わった？その行く前と帰ってきた後で。
私が変わったかもしんない。日本人見る目とか、私小学校の頃ないじゃん全然、なんとなく過ごしてるから、
うん、
私が変わったと思った。
うん、
デンマークに行く前ってすごい内気な子だったのね。
ももちゃん好きだったの？
すごい。あるんだよ、友達とか一人もいなくて、
いい、
学校とかでも休み時間はもう一人でずっと絵描いてるような子だったのね。デンマーク行ってからすごいオープンになって、うん、
よかったね。じゃあ行ってね。
逆にでもなんか帰ってきたての頃はやっぱりその、うん、今まで日本でずっと育ってきた子と海外で途中で行った子の文化のギャップで結構なんか喧嘩したりもしたけど。
なるほど、
うん、
ごめんね。デンマークってさ、アメリカ？
違うよ。違うよ、マニア。
私ほんとちょっと分かんないだよね。チベ、え、前も、
チベ、チベット、
チベ、
あ、チベか、
チベとか場所とか。前もおーちゃんち行ってさ、うん、もーちゃんのさ、ニュージーランドの写真
を見せてもらった時にさ、ニュージーランドってアメリカだった？
そう、
全然違うよ。
ちょっとニュージーランドは、あれでも下の方っていうか、地図でいう
日本
から
オーストラリアの近くというか、
ね、アメリカじゃない、うん、アメリカなのかな。
アメリカじゃないよ、全然
アメリカじゃないのか、うん、待って、で、デンマークはアメリカじゃない。
アメリカじゃないよ。
ちょっと待って、ヨーロッパ。
あ、近いね。まあ、ヨーロッパのお隣さんからスカンジナビア半島ってのがあって、半島からスカンジナビアって場所があって、まあ、ヨーロッパのまあ範疇だね。
うんうん。フランスより左？うん、
フランスより多分左かな。
多分かな。そこって英語圏？
うん、うん、いや、英語圏ではないね。
ああ、ももちゃん英語がペラペラじゃない？
私はあれはね、うん、学校がねアメリカンスクールだったから。
お
お。
え、参加国語ってことじゃ。喋れるのが。
そういうわけでもないんだな、実は。普通に日本ベースは日本語と英語で、
うんうん、
デンマーク語は数を数えるぐらいしかできない。
へー、でも聞いてちょっと分かったりはする
しないね。
そんなもんだよね。
悲しいからしないですよね。
そっか、じゃあ学校ではアメリカの言葉、家帰って日本語って感じだったの？
うん、そうだったね、そうだね。
私さ、駅でさ、ももちゃんといた時にさ、
うん、
外国の方がさ、うん、私にさ、あのチケットの買い方、スイカの買い方を聞いてきてさ、私がああわーってすごいなってたら、ももちゃんがさ、さって現れてさ、英語で会話してさ、あちらに行って買えばスイカ買えますよみたいな説明をしてさ、かっこいいって思った。
あったっけそんなこと。
あったんだよ。
あ、そうだったっけ。
すごいかっこよかった。普通にもう案内して、うん、ペラペラ喋って、すごいアクセントまで、
うん、
超完璧で、うわ、なんかちょっと教育番組見てるみたいな、なんかそういうワンシーンに立ち会った気分ね。なんかももちゃんがこんなちっちゃいのに大きく見えた。
あ、ほんと、
うん、
というマイニャンの夢の話でした。
夢じゃないよ。
マイニャン夢日記。
むしろ
明日の夢日記。
なんでだよ。違います。そんな感じでですね、
はいはい、
じゃあ、また次週も
付き合
ってもらいます。
はいはい、
今回のゲストは栗山ももみちゃんでした。
ありがとうございました。
長い舞とおっきなお友達。